なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第244回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
今週はですね、
うん、
リスナーさんからいただいたありがたいありがたいお便りの方をですね、いきなりご紹介していきたいなと、はい、このように思う次第でございまして、
はい、
じゃあ畑中さんの方からご紹介しても、もう畑中さんが読むことに価値があるわけですよ。
お、
多分リスナーさんは
蜂がついてきましたか。
畑中さんに読んでほしくてメールを送ってくれてるわけですから。
あ、そうなんですね。
畑中さんに読んでもらいましょう、
はい、
ではですね、金霊塚さんからいただいたお便りの方をですね、読んでいただけますでしょうか、はい、お願いします。
はい、では金霊塚さんからいただいたメールを読みます。竹内さん、畑中さん、こんにちは。配信聞きました。和田さんがいない分をお二人が頑張って埋めている感が伝わりました。いい意味でですよ。来週も楽しみにしていますので頑張ってください。
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
金霊塚さん、いい人だね、これね。
はい。
ね、頑張ってくださいなんつって。
頑張ってます。
もう頑張らなきゃいけないよね。
あ、頑張ってます。
これはね。ね、畑中さん、頑張るのも精一杯。はい、かな、もうこれがね、これ以上は頑張れないかな。
頑張ります。
わかりました。じゃあ、畑中さん、そんな畑中さんにはですね、
はい、
もう一通メールを読んでもらいましょう。
おっと、はい、ど
なたを。じゃあ 0436.jp さんからいただいたお便りを読んでいただいてもいいですか。
はい、ご紹介します。0436.jp さんからのメールです。木更津総合高校の甲子園 出場おめでとうございます。多分ここって竹内さんの母校ですよね。私は竹内さんと大体同世代で、高校時代を木更津の高校で過ごしました。それで村内の初期の方の過去配信で、竹内さんが高校時代に体育館が火事になったという話題をした時に、竹内さんの母校が木更津総合高校、もとい木更津中央高校であることはその時にピンときたのですが、正解でしょうか。それではまた、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
うんうん、
今木更津総合高校がどうもなんか甲子園出場決まったらしいんですよ。
う
ん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。ね、うんうん、普通はほら、うん、本当に母校だったら、
うん、
やっぱりね、 OB とかなんか寄付が来たりするんだよね。
へ、うん、
結構ね。でもそういう話ないんで、うんうん、僕多分ね、母校じゃないと。
あ、そうなんですか。
いや、あのね、正確にはほら、書いていただいたように、僕が通ってた時、うん、木更津中央高校っていう高校だったのね。
はい、
あれですよ、ウィングマンを描いたね、
うん、
桂なんたかさんも卒業 、うん、した高校ですよ、ね。そこに通ってたんですよ、
はいはい。
まあ、当時はね、中央高校は、まあ、そんなに頭のいい高校ではなくてね、
うん、
そうだな、答案用紙に名前が書ければ大体合格するかなっていう。
へ
え、じゃない、そんなわけないでしょ。
騙された。
騙された。そんな高校があるわけないでしょ。そこは否定する
ところ。誰でも入れるんだと思って。
否定しなきゃいけないところなの。
あ、
ね、本当は先着順。
へ
え。へえじゃない。そんなわけないでしょ。
やめてください。信じちゃうから。
そんな高校があるわけないでしょ。
どうやって先着になるんだろうって本当に思っちゃいました。
早く願書出した人勝ちだよ。
そうそうそう、うん、あ、そういうこと。
そういう、
あ、でも違うんですよね。
違うんだよ。違うのでね、はい、すごいんだよ、あの高校でさ、うん、大きいんだよ。
何が、
ね、あの学年がね、一学年で1000人ぐらいいるの。
あー、多いですね。
そうで、ね、2年生になると900人ぐらいになるんだよ。
はい、
100人どっか行っちゃうんだよ。
そんなやめちゃうんですか。
で、3年生の時にもっと減るっていうね。
へー。
でね、男女共学だって言うから入ったらさ、
うんうん、
クラスが男だけなんだよね。
え？
男女共学なんだけど、
はい、
学校には女子はいるんだけど、
うん、
クラスは男子のクラスがずっとあって、
はい、
でその後女子のクラスになるみたいな。
あ、分かれてるんですか。
分かれてるの。でその、その男女で余った人たちいるじゃん。ね、あぶれた人たちがいる。ここだけ本当にクラスの中に男女がいる。
そこがラッキーですね。
そうで、騙されたっつってね。
そんな
高校でしたよ。でそんな高校も今、うん、あの木更津総合高校どっかとねくっついて総合高校になったんだよね、うん、で中央高校があった場所が総合高校ってなって、
うん、
で、あのね、今は総合高校僕じゃ絶対入れない。
あ、頭良くなっ
ちゃいました。頭のいい高校になってもう甲子園にも出るぐらい野球も強くなっちゃったしさ、
うん、
で昔は僕が高校の時は、うん、やっぱりね木更津で高校野球で強いって言ったら、
うん、
あの広陵高校だったの、
うん、
木更津広陵高校合ってるかな、うん、なんか、うん、だったので、それが、うん、あの、うん、今や広陵高校よりもね総合高校の方がなんか甲子園出る、うん、こと多くなっちゃったからね。
へ
え。いうことでね、0436.jp さんも当時木更津の高校だったみたいで、どこの高校だったんでしょうね。
うん、ね。
ね、そこが知りたいね。
次くれるんじゃないですか、メールで。
きっとどうせね、あれんだ、頭のいい高校なんだ、ちくしょこの野郎。いうことでございましてね、はい、金利塚さん 0436.jp さん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
今週はですね他にもたくさんお便りいただいております。
はい、
畑中さんの方からですね、
はい、
今週お便りいただいた、リスナーさんのお名前の方を丁寧にご紹介していただきたいと思います。お願いします。
はい、丁寧にご紹介いたします。ママウサギさん 0436.jp さん、滝川家さん、金霊塚さん、熱帯ポンカンさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、スカイラークさん、天然魔法少女さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
畑中さん今週も頑張っていきたいと思いますよ。
はい、頑張っていきます。
超頑張っていきましょうね。
はい、超頑張ります。
いやでもね僕は明日ね、はい、もう今何時、夜中の0時2分にね、はい、収録してますけど、
ました、
もう明日というかもう今日だよね。
はい、
5時半には起きなきゃいけないので、
あ、もう寝る時間が、
もう早く寝ないと、
はい、やばい、
収録をしている場合ではないのでございます。
はい、
はい、いうこと、そんなことを言いながらも何かお話ししていきたいんですが、はい、
そうですね、
あ、そうそう、じゃあね今週最初にお話ししたいのは、
はい、
これね、これポッドキャストで言うのはちょっとどうかなっていう、
うん、
あの、
なんだろう、
僕の大発明。
お、発明。
これ多分ね、あの、とうとうとか、
トイレの、
イナックスとか、
はいはいはい、
この辺のメーカーさんが聞いてたらね、これちょっとラッキーかもしれない。はい、これ、もうこんなことを思いつくのは僕ぐらいだろ、きっと。
なんでしょう。
あのね、
はい、
公衆トイレ。
うん。
公衆トイレでさ、もう最近すごいじゃん、機能が。
あ、そうですね。ね、
あの、何、もうちょっと、用を足して立ち上がったらもう勝手に流れたりするじゃん。
ああ、あります、あります、ね、
で座ったらさ、最近のトイレ、うん、座ったらさ、なんかあの、うん、なんつうの、音がし始めたりするの分かる？
しますね。
あの水の音みたいなのが、はい、
そうそうそう、
自動で流れ始めてみたいな。
はい、
もうセンサーとかでもすごいじゃん。もう何でも自動でやってる、うん、なんだったら前に立ったら勝手に蓋が開くトイレもあったりするでしょ。
あります、あります。
こんだけセンサーがさ、
はい、
あの、発達してるんだからさ、
うん、
次にどういうセンサーをつけていいかっていう、多分ね、今そろそろねネタ切れになってると思う、多分。
うん、
だ、TOTO さん、イナックさん、もしね、いいよ、これ、あの、このアイデア使っても構わない。 許可します。特にだ公衆トイレとかにはこの機能絶対つけた方がいいと思うんだけど、
はい、
あの座るじゃん、
はい、
用を足すじゃん、
はい、
で公衆トイレだからほら隣り合わせで個室がいっぱい並んでるわけですよ、
はい、
そうすると隣から、うん、あのとてもちょっと耐えられないような匂いがしてくることってないあ、なんていうのか、あの自分のものって意外となんか可愛げがあるというかさ、うん、なんか許せる感じあるじゃんね、
はい、
なんか愛おしさがあるじゃん自分の匂いって、まだね、だけど他人の匂いはちょっとでも来ると、うん、もうちょっと気持ち悪くなってきましたぐらいな感じになる、
うんうん
ね、だそんな思いをしてる人が多分いっぱいいると思うんだよ公衆トイレ使ってて。
そうですね、
だからもしね、あのこれからは匂いセンサ
ー、匂いセンサー、
匂いセンサーこの便器の中の匂いが、うんうん、これはもう危険だと、
はい、
これ以上の匂いが発しては危険だってこう便器が判断して、
はい、
こう一枚これ流しちゃう一回。
ああ
、もう匂い
を取るとかじゃなく、
そう、お前はちょっと臭いものを出したから一回流しますみたいな。
おお、
どうこれ
いいと思います。
これいいでしょ、
いいですね、
いいでしょ、うん、ただあの流された本人はちょっとショックよ
再判定されたっていう、
そうそうそう、あ、やべえやべえ、機械に臭えって言われてるみたいなだからある程度の匂いまでは、うん、まあ、許すと、
うん、
だから水ももったいないしね、これ流しま、大丈夫、あなたの匂いは大丈夫、流すまでもないですよと、
うん、
ね、なんだったら若干その匂い取るなんかファンかなんか回して耐えられるレベルでございますと、
うん
ね、
うんうん、
いうのはまあ第一段階として、
はい、
でちょっとあなたちょっと昨日何食べましたみたいな場合にはあ、もうこれはもうファン回してその匂いを吸い込んだぐらいではもう無理でございますっていう時にはもう一回流す、
うん、
もう元からもう流しちゃうっていう、
はいはい、
これどう、
いいと思います、
これ TOTO とかイナックスとかさこれどう買うこれ
あ、でもなんかちょっと気になるところがあって、うん、流すと水跳ねが気になりませんか。
ああ、それはダメ。それはだから、あの、限度を超えた、うん、匂いを発してしまった人の、ペナルティーだよね。
ああ、ペナルティーか。
ペナルティーだよね。
面白い。
ね、これ、うん、これいいと思うんだけどな、今週ちょっといい話した気がするな、いきなり。
皆さんの反応を待ちましょう。
ポッドキャストってこれみんなどういう時間に聞いてる、食事中に聞いてる人いるかな。
ああ、いるかもしれません、
大変申し訳ございませんいや大体ね、多分ね通勤通学途中とかが多いと思うから、
うんうん、そうですね、
まあ、許してもらいましょう、ちょっとね今週はね、
うん、
次のお話をしていきましょうか
はい、
ね、次あの僕ね、
はい、
CD、
はい、
最近 CD 聴かなくなってきたじゃん。
ああ、聴かないですね。
あの、畑中さんって普段どんな音楽聴きます、はい、ジャンルはどんな音楽ですか。
ジャンルですか、最近全然音楽聴いてなくて、
うん、
あの FM から流れてくる洋楽邦楽ぐらいですかね。
もう来るもの拒まずみたいな感じだ。
あ、でもレゲエはちょっと苦手ですけど。
そうなの、あんまりレゲエ流れてるラジオ番組がないからね、
うん、
大丈夫だと思うけど、うん、あのほら、じゃあ逆にさ、ちょっと、学生時代とか聞いてたのって、はい、世代的にはどの辺ですか。
あんまり聞いてこなかったんですけど、うん、ジュディマリとか流行ってましたかね。
あ、そう、若いねあのね、僕は中学校高校生の時にもう一番聞いてたのが、はい、
うん、
爆風スランプなのね。
あ、ランナーですね。
ランナーってさ、
はい、
あ、知ってた、僕あの最近実は知ったんだけど、ランナーって実はあの、はい、爆風スランプって4人組のバンドなのね。
はい、
でランナーを出す直前にそのベースの、
うんうん、
あの江川宝人っていう人がいて、 この人が、ね、脱退をもう、ね、決めてた。だ爆風スランプが売れる前にもう脱退するつもりでいたらしいのね、
うんうん、
でなんかサンプラザ中野さんで、あのボーカルの人ね、
はい、
この人がその去っていく江川法人のことを思って作詞したのがランナーなんだって、うん、
へ
え。最近まで知らなかったんだけど、本当かどうか知らないけど、そんなこと書いてあったんだけど、うん、そうやってそれを分かって、その背景分かってた後に聞く、またランナーがちょっと泣けるよね。
へー。ちょっと内容まで把握してないのであれですけど。
そうなんだ。聞いて、爆風スランプってなんかちょっと馬鹿げた感じのイメージが多いかもしれないけど、コミックバンドっぽいイメージも多分あると思うんだよね、一部の。
うん、
ね、
うん。
だけど、すっげーね、アルバムとかね、聞くとね、うん、結構いい曲多い。
へー。
あれ、知ってるでしょ、大きな玉ねぎの下で、
はい、その2曲ぐらいしか知らないんですけど、
そう、あれ大きな玉ねぎの下でってあれ何かっていうと、あれ武道館の話なんだけど、
あ、そう、その話聞いたことあります。
で武道館に、うんうん、そのペンフレンドに、
うん、
その武道館で約束してたんだけど、
うん、
なんかその子は結局来なかったっていうような話なんです、武道館に来なかったっていう。で、そういうような話なんだけど、
うん、
あれなんでそのあの話が、あの詩ができたかっていうと、
うん、
爆風スランプが、
うん、
一番最初に武道館でライブをやることが決まった時に、
うん、
そのサンプラザの中野さんがね、
はい、
僕らがまだあの武道館を満席にすることはまずできないだろうって思ったんだって、
うんうん、
で満席にできないから、要は空席が多分目立つだろう、
うん、
でその言い訳として作ったのが大きな玉ねぎの下だって曲で、
そうなんですか。
要はそうやって待ち合わせ、ペンフレンドとかと待ち合わせして結局来なかったみたいな、うん、振られちゃったみたいな感じで、そういういきさつがあって結構空白があるんだよみたいな、なんか言い訳ソングらしいよ、
ほ
っていうのもねあったりしてね。で、うん、で僕本当にね、爆風スランプ漬けだったの、
うん、
中学高校ってで、うん、だけど高校の時にね一番聞いてたんだけど、
うん、
アルバムを、まあ、なんていうのかな、うん、お友達から借りて、
うんうん、
まあ、お友達がこのほら CD をさ、
はい、
なくしてしまったり壊してしまったらさ、もう友達が聞けないじゃん。
うん、
だから僕が一回借りて、まあ、僕が何バックアップを取っといてあげてるんだよ。テープとか、
うん、
はいはい、テープとか、
うん、
MD、 当時 MD とか、
うんうん、
バックアップを取っといてあげる。彼がもし CD をなくしてしまった時に彼が悲しまないように、
うん、
このバックアップを取っといてあげてるのね。で、
はい、まあ、
彼がなくさない間は僕がまあ代わりに聴いててあげてもいいかなぐらいな感じで、バックアップを取っててあげてたんだけど、
うん、
ね、まあ、コピーして聴いてたんだけどね、要はね。で、ほら、結局買えないんだよ、アルバムを。ね、うん、2000も3000もするようなやつ、ポンポンポンポン
学生だ
から、ね、うん。ほとんど誰かから借りたり、レンタル CD で借りたりして、
うん、
まあ、聴いてたの、
うん。
だけど、もうその媒体はもうないのよ。テープも今聴けない、MD も当然聴けないじゃん。
うん、で、そうですね。
でね、手元にないの、音源がね。
はい。
で、だけど、もう今、便利な世界で、ほら、
うん、
ちょっとネットで、カチャカチャってやるとさ、うん、中古 CD とか買えちゃったりするじゃない。
そうなんですよね。
でも、僕、ほら、みんなも知ってる通り、僕、大人じゃん。
うん。
ね、中古 CD とかガンガン買えちゃう年齢になったわけだよ。
はいはいはい。ね、
おい、だって、俺、あれだと。もう、この爆風スランプの最初のアルバムから、
うん、
まあ、僕が一番聴いてた頃のアルバムまでを、うん、もう全部一気に買ってやろうと。
おお、大人がいい。
ね、中古だけど。
うん。
ね、安いもんだよ。だってもう、だってちょっと中古 CD とか Amazon とかで調べたらさ、1円とかで売ってんだよ、だって。
うん、そんな、
そう、ね、本体1円で送料300いくらみたいな。
うん、
結局だから400円ぐらいすんだよ、なんだかんだで、
う
だから送料に乗せてるんだよ、いっぱい、
うんうんうん、
で本体1円で安く見せてるっていう手法で売ってる、うんうん、でもそんなもんで買えるわけです、
うん、
でこれだったらさ、ね、CD 何枚、うん、多分今買ったの1,2,3,4,5,6,7,8,8枚ぐらい買った。
おー、結構買いましたね。
それぐらい僕の世代だから。で、
うん、
調べたの、
うん、
したらね、
うん、
高いんだよ。
何が？
中古 CD が結局、結局なんでかというと、要はランナーで売れたじゃん、バックムスランプって、
は
い、
うんうん、
ね、でその前のアルバムが高いの。
いや、
売れる前、
価値ついちゃったんですか？
そう、売れる前だから枚数が出てないから。
あー、なるほど。
高いんだよ、あの3000いくらとか4000いくら、あの、新品で買えるちょっと高いぐらいの値段がついてたりさ、するの。どうしようかなと、
うん、
これいろいろ考えて、
うん、
で逆にそのランナーの後のアルバムはちょっと安いのよ、
うん、
もう売れて枚数が出てるから、
はいはい、
でどうしようかなと思って、いや、もういろいろ考えて、あ、
うん、
僕はいい、もうやっぱ大人だなと、
うん、
もう考えりゃもういくらでもこういう策は出てくるもんだと。ね、いや、あのね、レンタルがまだあるぞと、世の中に。
ああ、はいはい、
ね、スタヤとかゲオとかで CD のレンタルやってるのがまだやってるから、
あるある。
でしかもほらネットで今借りれるわけだから、
はい、借りれます、ね、
で1枚さ50円とか80円で借りちゃえばいいわけだよ。
そうですね。
したらほらスタヤさんとかさ、ゲオさんがもしなくしてしまった時のこと考えて、うん、ほらバックアップ取っててあげればいいわけじゃん。
そうですね。
そうそうそう。で、まあ、検索したのさ。
はい。
したらね、
うん、
1枚目と2枚目がね、ないのよ。
ああ、ないんですか。
そう、あの、要はなんで、メーカーに問い合わせ中って出てたり。なんだこれみたいな。ない。一番聞いてたのが1枚目と2枚目だから。
ああ。
これないのはダメだぞと。
うん、
もうこれがなかったら、なんだったらもうこれは爆風スランプではございませんっていうぐらいな感じだから、
うんうん、
でしょうがないから、もうじゃあ中古 CD 買って、まあ、中古 CD に戻っていろいろ検索したら、うん、まあ、ちょっと安めのやつが1枚目のね、良いっていうし、うん、あのアルバムはいくらだったかな、うん、2000いくらで売ってるとこ見つけて、でこれとこれとこれとこれはここのお店で、であとここが抜けてるからこっちはこっちのお店でみたいな、
うんうんうん、
でね、いろいろなところからできるだけ安いの買い集めて、とりあえずね、うん、集まったのね、
うん、
今手元にある全部あの iTunes に入れて、
入れて
スマホでね、
うん、
聞いているなのね、
うん、
で、あのね、もうね、いい、なんかその何、一番学生時代にずっと聞いてたやつを、
うん、
結局メディアがなくなっちゃう、 MD とかテープが聞けなくなっちゃって、うん、CD も持ってないからずっと聞いてなかったの、
うん、
でもう20年20数年か、
うん、
経ってるわけだよ、うん、ね、うん、この間の空白を埋める作業よ。
お、
懐かしいってのと、やっぱ曲一曲一曲に当時の思い出がやっぱりダブルじゃない。
ありますね。
ね、したらなんかね、ちょっとふざけた曲なんだけどちょっと涙が出るみたいなのがなんとなくわかる、
うんうんうん、
っていうのがあったりね、すっごいいいんだけど、
うん、
これね、あの爆風スランプはね、羽田さんちょっと聞いた方がいいよ、う
ん、あ、そうですか。
初期のやつ特に、あのね、いろんな曲がいい曲いっぱいあるけど、一番いい曲は、
はい、
あのね、なんだっけ、ね、ザ・ブルーバス・ブルースだったかな、
ブルーバスブルース
っていう曲が、もう一番僕の中で一番いい曲、もうあの大きな玉ねぎの下とかランナーとかでなんかよりも全然いい曲なの、これ何、どんな曲かっていうと、うん、あの爆風スランプがまだ全然売れてない頃に、
はい、
ライブツアーをやって、
はい、
でだけど金がない、
うん、
金がないからその中古のバスを買って、
うん、
それが青いバスなんだ、
はいはいはい、ね、
でボロボロの安い中古のバスを買って、そこではい、バンドのこの機材積んで、
うん、
で、
うんうん、
ライブツアー回る。でそこのバスの中でお金ないから、うん、寝泊まりもする。だけどそのバスは最後、まあ、やっぱり中古だから、
うん、
ポンコツなので、まあ、壊れて修理もできずに、
うん、
別れていくみたいな話なの。これがねいい曲なのよ。
いいですか。
これはもう本当にね、バックフストランプ聞いて。
はい。
本当に。
ちょっとじゃあこれは YouTube で探してみよう。
YouTube であるよ。YouTube で普通に、うん、売ってた。にでもね高い、全部買うと2000、1枚2000いくらとかだったかな。ちょっと高いけど。あ、YouTube か、YouTube か、iTunes じゃねえか、iTunes じゃない、YouTube で聞くのか。
ダメですか。
いいかな。ダメなのか。どうなん、あ、でもね。
画像付きかもしれないし。
あ、そうそう、あのね、じゃあね、YouTube で見るんだったら、
はい。
そのね、ブルーバスブルースの、
うん。
で検索するとね、ちょうど、その、うん、その江川法人ってベースの人が、脱退する最後の武道館での、
うんうん、
コンサートの時の映像があるの、うん、で最後にそのブルーバスブルース歌うんだけど、
うん、
サンプラザなんかの方がもう泣いちゃって歌えない、でそれをそのベースの江川法人がちょっと軽くちょっと蹴りを入れる感じで、
うん、
しっかり歌えようみたいなところのね映像がアップされて、すっげー感動するよ、うん、背景が分かってるとちょっと感動する。
あ、なるほど。
そう、ちょっとね、だからもうね、昔聴いてた曲を、
うん、
ちょっとまた改めてかき集めるのは楽しいなってちょっと思って、うん、最近ちょっと思って、
うん、
CD で持ってたいなって、
う
ん、僕もなんかね、学生時代そんな、なんかね、何、あと何聴いてたっけな、あと、真心ブラザーズを聴いてたな。真心ブラザーズとか、あと大江千里とか、その辺聞いてた。
あ、2年前ぐらいの年末に真心見ましたよ、私。
何で？
ライブで。
え、生で？
はい。
お、本当に？
はい。
なんか、まだちゃんと活動してんだ、やつら。
あ、してました、してました。なんか結構、シークレット的な感じで出てたみたいですけど。
へー。いいもね、真心ブラザーズもいい曲多いんだ、これ。
うーん、
ね、真心ブラザーズはね、ちょっとでも、
うん、
まだお金のある程度持てた頃に聞いてたから、
うん、
結構 CD 持ってんだよね。
あ、そうなんですか。
大人になってからなのかな、ちょっと働き始めてからだったのかな、結構 CD 持ってたかな。いうことでね、
はい、
爆風スランプはいいよっていう話ですね。
はい、YouTube で見てみようかな。
YouTube、iTunes で買いなさい、2000いくらとか。俺なんとかで聞いてみようかな、iTunes で聞いてみようかなってなんとなく聞いてたら、あ、iTunes で買うんだ、すげえ働かさーとかって思ったら、YouTube で聞こうって話ね。
はい、
了解いたしました。
はい、
ちょっとなんかほら聞いてちょっと感想でもさ。
あ、そうですね、
聞かせてくれるといいと思います。
はい、
じゃあ、 あとはね、今週あとね、
うん、
じゃあ一つ畑中さんの話を聞こうかな、
うん、あ、今日すごいことがあったんですよ。
今日すごいことがある、それ聞こうよ、
うん、
トイレの話とかしてる場合じゃないよね。すごいことがあった時はもっと言ってちゃんとね。
あ、まあ、すごいっていうか、私にとってすごいっていうだけ
なんですけど。あ、じゃあ僕にとってはそうでもない話を今からされるのね。
そう。
あ、分かった分かった。いいよ。
申し訳ない。うん、私、Apple Watch 持ってるじゃないですか。
持ってるんだっけ？
あれ？知ってましたよね？
Apple Watch？
私持ってるんですけど。
Apple Watch 持ってたっけ？
はい、Apple Watch 持ってます。
ああ、持ってた？うん。
ちょうど、今月で、2年ぐらいなんですけど、ついに来ました、この時が。
何が来た？なんかあれだ、アップルウォッチがちょっと だ、うん、脱皮しと一回り大きくなるとかそういうこと
違います。
何
なんか、うん、アップルウォッチの裏蓋が取れました。
え、どういうこと？
あ、なんか聞いたことないですか？なんか
要はあれでしょ、裏側、裏側のやつでしょ。
そう、なんか充電するときに磁石みたいな充電器をこう、うん、ポチってくっつけて充電するんですけど、
う
ん、
そうだね、
その裏蓋が取れちゃって、
うん、
充電器と、
うん、
裏蓋と本体とくっついたままで離れなくなっちゃったっていう、うん、で、2日後に修理に出します。
え、今修理どれくらいかかるの？
1週間、なんか3から5って言ってたんで、だいたい1週間ぐらいかなって。
なんかあれじゃない、それなんか裏蓋外せるようになってんじゃないの、もともと。
でも2年間外れなかったのにですよ。
だからあれで、裏蓋を、
うんうん、
例えば3つ集めて応募するとなんかプレゼントもらえたりするんだよ、うん、きっと
新しいのくれます
かね。新しいのくれたりするんだよ。だから3つ集めなきゃダメだよ、裏蓋を。
いや、もうこれ困っちゃって。
あ、ていうかアプローチまだ使ってる？
はい、使ってる。
あれ、アプローチってさ、
うん、
出た当初みんなこぞって買ったじゃん。
はい、
で最初みんなやってたんだけど、
うんうん、
だんだんめんどくさいというか、
うん、
所詮ほらみんなスマホ持ってるから、
うん、
アプローチいらねえってことにみんな早々と気づいて。
あ、そうなんですか。
つけるのやめちゃってる人が多いみたいだよ。
なんか私の場合もともと時計しない人だったんで、すっごい便利って思ってます。
え、逆じゃね、時計する人が、
うん、
そのアプローチに置き換わっただけだから、
うん、
そんなについてることに違和感がなくてみたいな、
うん、
じゃなくて時計をもともとしてなかった
から、うん、すぐに時間見れるし、
うん、
曜日が分かるし、日にちが分かるし、あと気温が分かるし、メールも分かるしみたいな。
あ、気温も分かるんだ。
はい、分かります。
へえ。あ、何、それはネットから持ってくる気温じゃなくて、そこに
多分、うん、iPhone に入ってる天気アプリあるじゃないですか。あれだと思うんですけど。
あ、じゃあネットから情報持ってきてるね。そこで気温を測ってるわけじゃないんだ。
ああ、それは違います。
だったらね、全部ね、
うんうん、
畑中さん知ってる、そう、今畑中さんがこれもできるしっていうのは全部ね、
うんうん、
iPhone でできるんだよ。
あ、それは分かってるんですけど、
ね、
それが、うん、iPhone 持ってなくても分かるっていうのが、ほら仕事中になんか日付とか、うん、よく書くことがあって、なんかいつだっけって、なんか、
あそっか。僕はほら仕事柄、ほら営業で一人で外で、うん、しかも営業者の中が多いから、
うんうん、
常に手元にスマホをいつでも見れるところにあるし、
うん、
一緒にパソコンも持って歩いてるし、
うん、
常になんか情報、日にちでも時間でも情報いつでも見れちゃうんだよね。だけど会社で勤めてるとね、スマホを出しちゃいけないみたいなのがあったりもするだろうからね、
うんうん、
そういった意味ではあれなのか、
うん、そうそう。あと光るから、うん、普通の時計だと夜見えないじゃないですか。あ、見えるのもあると思うんですけど、
見える方が多いんじゃねえかな
、うん、それでいいなと思って愛用してます。
なんかあれ、寝る時とかもつけっぱなしにしたりするの？
いや、寝るときは充電してます。
ただあれでしょ、なんか寝るときもなんかつけっぱなしにしとくと自分のその何、うん、睡眠のあれとか見てくれるんじゃないの？
それこそ iPhone でいいんじゃないですか。
うわ、出た。そこは iPhone なんだ。わかんない。わからない。
だって寝るときに充電しないと充電できないじゃないですか。
まあね。
うん。なんか1日半ぐらいしか持たないし。
あ、そうなんだ。
それはめんどくさいです。
めんどくさいよね。
うん。
多分僕ね、ちょっと一時欲しいなって思ってたけど、
うん、
多分僕はやっぱつけなくなると思う、
うん
うん、
男性いらないような気がする。なんか普通の時計してた方がかっこよくないですか？
あのさ、あれ、畑中さんはアプローチをするのは、
はい、
右の手首の内側？
いえ、左の手首の外側。
なんでなんで、じゃあ女性は右の手首の内側にして？
だってアップルウォッチ内側にしたらかっこ悪くないですか？
なんかちょっとさ、そういうイメージなんだよね。なんか女の人ってこうやって見てる感じの。
あの女の子っぽい華奢な、うん、あの時計だったら内側がいいと思うんですけど、
ちっちゃいやつね、
うん、アップルウォッチは外でしょう。
あ、そうか、
はい、そうか、
じゃあ入院、あでもそれを機会にもうあれじゃないの、新しいのを買えば、
あちょっとそれも考え、
そんだけ、うん、そんだけ活用してるんだったら、
うん、
新しいやつ買ってもさ、
アップルペイ使いたいです。
うん、あ使えるもんね、新しいやつだとね、
うん、うんう
ん、いいんじゃない、新しいのをおすすめ、
はい、
いいと思います、
考えます、
はい、考えてくださいそうなんです、裏蓋か、裏蓋、やっぱ裏蓋、なんか裏蓋っていうと何枚か集めたくなっちゃうよね、裏蓋をね多分あれだ、あの山崎とかのさ、うん、売り場行くと多分応募用紙あると思うよ。
ああ探してみますね、
探してみた方がいいと思うなんかいいお皿もらえそうな気がするよ、
お皿か、
お皿じゃ あの今週最後にね、
はい、
僕のじゃあちょっと最近思ってる、一番最近思ってることをちょっとお話しして、
はい、
リスナーさんにご意見をねお伺いしたいなと思うんです。
はい、
あの国家権力
を、
警察、
はい、
警察ってさ、あのちょっとさ、例えば警察に、
うん、
これってこうなんじゃないですかってちょっと言うとするじゃん、
はい、
これあの法律だとこうらしいじゃないですか、
うんうんうん、
でちょっとその何いろいろあの調べて警察の人にちょっと言うとさ、
はい、
警察の人ってさすぐさ困るとさ、
うん、
我々は法律の専門家ではないのでって言って逃げない、
いや喋ったことないから分かんないですけど、
なんかさ警察の人ってなんかそんなイメージなんだよ、なんかすぐさ法律の専門家じゃないから分からないんだみたいなことをね、
うん、
言って逃げるの最終的には、
ああ、最終的にはね。そう。
で、例えば、これ、例えばなんかちょっと、何警察の人に呼び止め、車運転者に呼び止められて、僕がよくあるのは、
はい、
シートベルトを、
うん、
脇の下を通して、
うん、
するとかってあるのね。
はい、
それは、法律上は違法ではないの。
はい。
だけどそれを知らない警察の人がいたりして呼び止められてそれダメみたいなこと、いやでもこれは OK なんですって、
うん、
そうやって法律上そうですよねって話をしたら、いや我々は法律の専門家ではないのでみたいなことをね最終的にはそれで逃げるの、なんかでこの間さ、なんか YouTube の動画でさ、
うん、
警察の人にこれはここでちょっと違法なことやってる人がいるから、
うん、
ちょっと見に行って何だったら逮捕してもらいたいみたいなのを YouTube でやってて、
うん、
でいやこういう法律でこういうのに触れますよねみたいな話をその警察でするんだけど YouTube 上でね、うん、ある人、うん、したらその時もね、我々は法律の専門家ではないのでつって逃げてんの。
そうなんですか。
だから俺警察はさ法律の専門家じゃなきゃダメな気がするんだよね。
うん、うん、そう思います。
だってなんかだって法律をもとに捕まえたりするわけじゃん、
うん、そうですよね。
でしょ、
うん、
で法律の専門家ではないのでっていうので逃げちゃいけない立場の人だと思うの。
うんうん、
ね、基本はできるだけ深く、
うん
うん、理解してなきゃいけないなってもう思うんだけど、
うん、
でもしそれでもやっぱりね法律いろいろあるから、
うん、
全部は当然わからないだろうから、
うん、
それはじゃあ例えばさその場ですぐ確認をするとかさ、
うんうんうん、
いくらでも方法があるわけじゃない。
うん、
だ絶対口が裂けてもね我々は法律の専門家ではないなんて言っちゃいけないと思うんだよね、
うんうん、
なんか平気で言うんだよね警察の人ってね。でおそらく、まあ、最低限ここまでは勉強で知ってなきゃいけませんよ、ここから先は専門家があるからそこに一回投げてね、
うん、
みたいな多分ルールがあるんだと思う、警察は警察で。
あー、なるほど。
そうそうそう。だけどこの言葉で専門家じゃないから知りだねっていうような言葉で逃げちゃう警察の人が多くてさ、いろんなねその テレビとかインターネットとか、うん、まあ、自分の経験上、
うん、
そういうのやたら多いんだよね。
へ
え。なんか、その割にはなんか間違った知識を平気で言っちゃう警察の人もいたりしてさ、
それも困ったですね。
うん、いやそれは違うんですって、いやそれもやっぱり YouTube とかでよく見るんだけど、いやこれは違うんです、こうなんです、法律上こうなはずなんですって、いや、うん、違うって、ケース平気で自分の、うん、何知識、いや、うん、それも間違ってる知識なんだけどね、
うん、
平気で言ってきたりする、なんかねやっぱ専門家じゃないんだね、
うんうん、
専門家じゃないんだろうけど専門家になってほしいなって。
ああそうですね、
もっと専門家になってもらって、
うん、
警察の人もっといろいろ頑張ってね、うん、我々守ってもらいたいなって気はする、う
ん、いいですね、
のがね最近僕の思ってることなんですが、うん、リスナーの皆様、うん、どう思いますでしょうか、ぜひご意見いただければ、
はい、
嬉しいございます。
はい、
ということでございまして、今週は以上です、はい、
です。
はい、今エンディングの曲が流れる前にちょっとポンって音が聞こえたのはリスナーの方に気づかれてるかな。
またなんか気づきました。
気づきましたか、しょうがないですね、はい、そういう時もあるよね。
はい、
ね、ね、ちょっとエンディングでねちょっとお話ししたいのは、
はい、
ニュースで見たんですけど、
ニュース、
喫煙率、
はい、
タバコを吸ってる人の割合が、はい、過去最低になったらしくて、18.2%
へ
になったんだって。
そんなもんなんですね。
そうそうそう。で今はなんか吸わない人の方が圧倒的に多くて、
はい、
で、まあ、吸ってる人がだいぶ肩身の狭い思いをしてるみたいじゃないですか。なんか最近ね、なんかね、数字上はやっぱり男の人が吸ってる人多いみたいなんだけど、
うん、
なんかね、見かける感じからすると女の人が吸ってる姿を見ることの方が多いんだよね、僕ね。
あ、そうですか。
なんかね、コンビニの前に灰皿が置いてあったりするじゃん、
うん、
そこで吸ってる人が意外と女の人の方が多い。だ、なんだろうな、僕がね、
はい、
やっぱ昔話になっちゃうけど、僕が子供の頃って、
うん、
まだね、女の人がタバコを吸うってのはちょっと恥ずかしいみたいな。
ああ、そういう時代もあったんですね。
あったみたいで、
うん、
外であまり女の人はタバコは吸わない。タバコ吸うのはやっぱ男の人みたいなイメージがあったんだけど、それがだんだんだんだんなんか女の人も当たり前のように吸うようになって、
うん、
で、例えば男の人がどんどん減ってもいるんだよね、
吸う人が、ね、うん、そうですね、
やっぱり仕事上とかでも結構肩身の狭い思いをしたりする。
あ、そうなんです、
うん、やっぱり吸うとこもないし、吸わない人が多くなってくるとタバコ休憩っていうのが周りからちょっと冷たい目で見られるようになってくる。
うーん、
要はタバコ吸わない人はタバコ休憩がないわけよ。
そうなんですよ ね、 ね、
だけどタバコ吸う人は平気でちょっとタバコ吸ってくる、一服してくるって平気で言うじゃない、
うん、そうなんですよ。
ずっこいよね。
ずっこいですね。
ずっこいよね、あれね。
うんうん、うん、
ね、で、ほらタバコ吸わない、じゃあちょっとコーヒー買って飲もうかなって、なんかサボってる感じじゃんそれって。
うん、
それはお前違うだろうって感じに見られるじゃん。タバコは許されるみたいな感じのさ、うん、あれをどうにかしてほしいな、うん、
する。
まあだからといって、じゃあその場で吸っていいのかってダメなんだけどね。別のとこで吸ってもらいたいっていうのもあるしね。
うんうん、
で、吸ってる人が、まあ、吸えなくてイライラされるのも困っちゃうっていうのもあるしね。
いろいろ難しい。
難しい。で、なんだっけね、やっぱり、今ね、タバコ吸ってる人が、
うん、
意見として、なんかね、ネットでやっぱりニュースで一緒に書いてあったのが、
うん、
タバコを吸うのは自由だから、
うん、
文句言われる筋合いねみたいなことが書いてあったりするの、
うん、
で今だいぶそう考える人も少なくなってるとは思うけど、
うん、
でもやっぱり僕の周りで見ても、
うん、
そうタバコ吸ってる人でそうやって考えてる人ってやっぱりいて、
うん、
なんかね分かってくれないんだよね、
うん、
例えば、
うん、
営業職で営業者の中で平気でタバコ吸う、
うん、いるんですか？
人がいて、で、僕はその匂いがすごく分かるから、
うん、
僕は吸わないからね、分かるから、うん、いや、うん、その営業者の中で、
うん、
商品積んでる中で吸っちゃダメよって、
うん、ああそうですよね、
その商品に絶対匂いは移って、
移ります、その
商品を受け取る人がタバコ吸わない人だったら 100% 分かるからって、
分かる、
でいい思いをしないから絶対ダメだよって言うんだけど、
うんう
んうん、分かんないんだよね吸ってる人は。
へー、
なんかポッカーン、そうなのみたいな、そんな大丈夫だよみたいな感じの、
うん、
まあ、そうじゃない人の方が圧倒的に今はね時代的に多いと思うけど、
うん、
そういう人もやっぱり周りにはいるんだよね。
へー、
でもほら、なんだろうな、そのタバコを吸うのは自由だけど、
うん、
周りに、あ、じゃ、うん、タバコを吸う権利は当然あるけど、
うん、
周りのタバコを吸わない人に迷惑をかけていい権利はないんだよっていうのが、ね、
うん、
そのニュースに書いてあったの、
うん、
すげえこれは正しいな、
正しい、
煙を嫌がる人に迷惑かける権利は一切ないよっていう、
うん
のはね、やっぱりタバコを吸う人には、うん、まあ、今ね大変だと思うけど、
うん、
だいぶ肩身が狭くなって、今このあれでしょ、あの都内とか特に飲食店で
吸えなくなるんですよね、
吸えなくなっちゃったりするような話もあるわけでしょ、
うん、
だ大変だと思うけどね、
うん、
でもタバコ吸わない人からしたらいい話だよね。
そうです ね、 ね、
タバコなんか1000円とか2000円とかもっと高くしちゃえばいいのにとか思っちゃうよね。
うん、思います、ね、
だから5000円ぐらいにしちゃってさしたらやめる人はやめるんだよ、やめるきっかけができるんだよ、そしたら、
うんうんうん、
多分タバコ吸ってるけどやめたいけどやめられない人がいっぱいいて、
うん、
でいいきっかけになると思うんだよね。でやめたくない人は5000円だろうが6000円だろうが買うよきっと。
うん、買うでしょうね、
うん、きっとね。だから多分税収はそんなに変わらない。
あ、そっか、
そう、その分だと税金上がるだけだから
。そっか、
そう、
それでいきましょう
それでいきましょう、
うん、
多分ね。でもあとはあれだよね、もうちょっとその政治家の人たちが世代交代がもうちょっと進むと、
うん、
タバコを吸わない政治家の人が圧倒的に多くなれば、もっとそういうのって進んでくると思うのね。
うん、
今はやっぱり、
いいですね、
やっぱりその政治家の人たちでも、ね、
うん、
愛煙家の人はいるから結構多いんじゃね、やっぱり年配の人が多いからさ、まだまだ、
うん、
そうするとなかなかね、やっぱり進まないよね、
うん、なんか私の勤めてる会社もトップの人が禁煙家の人の時は、
うん、
すごい社内が禁煙になったんですけど、
はい、
上が変わったらもうなんかタバコ部屋を作って煙がもう社内にこう充満する、充満って言ってそんなすごくあれじゃないんですけど、うん、吸わない人からしたらもうすごい煙ってるって思うようになっちゃって、
うん、わかるわかる、
うん、今すごい嫌ですね。
あのね分かってほしいのは、
うん、
他の場所でタバコを吸ってすぐ戻ってこられると、
うん、ああ、うんうん、
意外と迷惑なんだよ。そいつはすごいタバコの匂いとともに帰ってくるし、
うん、
そのタバコを吸った直後の、
うん、
に横で喋られると、
うんうんうん、
そっから結局有毒なものは出てるんだよ、
うん、
その息からは、まだまだね、
うん、
吸った直後は、
うんうん、
だそれをね理解してほしいよね。
そうですよ ね、
ね、意外と、ね、
なんかこう後ろ通られるだけで結構匂いますよね。
匂い、わかるわかる。だ結構あれだもん、ちょっとタバコを吸うお客さんのところちょっと営業で行くじゃん、
うんうん、
で30分とか小1時間喋って、
うんうん、
そんな日に家帰るとうちの嫁さんもタバコ吸わないから今日タバコの匂いするって言われるもん、うん、
あ、気づくでしょうね。
わかる、わかるんですけど。
わかりますね。
まあ大変だと思いますけどね。
ね。
ね、ぜひ、
ぜひ
みんなで、みんなで禁煙しようぜ。
ね。
ね、禁煙して誰も困らないぞ。
うん、そうですね。
そうそうそう、喜ぶ人はいたけど、いるだろうけど、うん、困る人はいないからね。
うん、
頑張って禁煙進めましょうね、みんなでね。
そうですね。
いうことでございまして、じゃあ、はい、まあ、これもいろいろ反論来ると思いますが、じゃあ告知の方ですね、田中さんよろしく。
は
っ、 はって言ってるけど大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
お願いします。
はい、じゃあ告知します。そんなことないっしょでは、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。ブログも始まっておりますので、そこから見ることができます。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんないプロジェクトのメンバーのゆうなさんが、
はい、
ブログを毎週頑張って書いてくれてまして、
はい
はい、結構面白いことを、ね、いろいろ書いてくれてるんで、うん、よかったらね、うんうん、ホームページ行っていただいて、
はい、遊びに行ってもらって、
ね、見ていただけるとね、いいかななんて思ったりいたしますよ。はい、で、はい、ちなみに今週は、
うん、
どんな内容を書いてるかと言いますと、
はい、
ですね、タイトル第41話、夏休みが欲しい。はい、
欲しい
夏休みが欲しいらしいですよ。
ああ、もらえないんですね。
夏休みはもらえないんじゃないですかね。ゆうなさんは接客業だったと思いますね、確かね。
うん、
接客業は大変だよ。
そうですよね。
そうもう本当に、ただ接客業って、
うん、
いいのは休みがずれるんで、平日が休みになるから。
例えば、いいですよね、
東京ディズニーランドとかね。
ああ、空いてますね。
空いてるんだよね。
いいな、
僕もほら一時接客業やって、今は土日の休みだったり両方知ってるから、
うん、
この差はでかい、
うん
うん、ただね東京ディズニーランドレベルだと、
うん、
ね、平日とかでもそこそこお客さんがいるんで、
う
ん、
あ、そうですね、
土日よりも空いてて快適だになるのよ。だけどちょっと人気のないところだと、
うんうん、
平日行くじゃん、
うん、
下手をすると、
うん、
客の方が店員より少ないとかっていうレベル
やばい。
むしろ何、ある程度ざわついて人がいないと楽しめない場所みたいなのもあるじゃん。
ありますね。ね、
そういうとこだと意外と辛かったりするっていうのもね、
うん、
ありますんでね。
ありますね。はい、
まあどっちもどっちなのかなっていうことで、まあ、あとはどんなことが書いてあるかはまだ読んでないから分かりません。よかったら、
私読んだのは先週の記事かな。
でしょうね。
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 そうですよね。
まだ公開してないですからね。
更新されてます。
いうことでございまして、
はい、
また来週と言いたいところなんですが、
ところなんですが、
来週と言えない事情があります。
お、何でしょう。
まだイカオヤジを流してなかったことに今気づきました。
それだけか。
だってちょっとほらイカオヤジの、ね、流しながらちょっと喋んなきゃいけないっていうのもあるでしょ。そういうこともあるでしょ。
そうですね。
いうことでございまして、じゃあ じゃあ最後にね、畑中さんの方から、はい、今週1週間の目標を発表してもらって終わりにしましょうか。何頑張りますか、今週は。
今週は早寝早起き。
お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
普段から早起きしろよ。
早起きはしてます。信じることで私は知ってます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。